猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第277回、始まります。
はい、始まります。
はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、今日は10月の29日の月曜日なんで、最近なんか月曜日収録が定着してますが、
はい
はい、ちょっと早めに収録して、
はい、
と油断してると、ちょっと先週は私の後編の方がバタバタでちょっと配信が今日は遅れてしまって、今日の明け方配信するつもりがいろいろ編集しくって、結局お昼過ぎに配信というふうに大変申し訳なかったんですけど、はい、まあ、そんな感じでちょっと油断して、はい、しまいました
、ね、週始まりだと逆に ね、なんか時間が余りすぎて忘れちゃってしまった。
そうですよね、余裕かましすぎてしまいました先週は
そういう時もありますよね。
まあね、まあ、ちょっと週末いろいろイベントもあってですね、
うん、
うん、バタバタしていたんで、まあそれもあってですね、
うん、
うん、大変だったんですよ。
うーん、
はい、まあこれあちこちでもう多分、はい、今週あたり話が盛り上がるんじゃないかと思うんですけれども、
うんうん、
ポッドキャストでコンビニエンスなチキンたち、通称コンチキと言われているポッドキャストをやられている、
うん、
ミヤさんとウッシーさんとグリーンさんが、はい、まあ、ミヤさん、ウッシーさん、鹿児島にお住まいなんですけどね、
うんうん、
なんか東京に出てきて東京観光をされるということで、
うん、
まあ、関東地区の人間みんなで迎撃したと。
ああ、そうだった、まあ、
で土曜日の夜ちょっと飲み会に参加してきてです、
うんうんうん、
親交を深めてきたんですが、
はい、活動してますね。
まあいろいろちょっとね、うん、盛り上がってよかったんですけど、まあまあまあこれはまたいずれお話しする機会もあるかなと思いつつ、うん、はい、
うんうん、
まあそんなこんなでちょっと先週末はバタバタでしたということでした。
ああ、そういうことだったんですね。
はい、はいはい、ということで本編行ってみましょうか。
はーい。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
フリーダムチンパンジーポッドキャスト。
フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドのフリーダムチンパンジーの楽曲を中心にどうか思いついたことをお話しする番組です。
フリーダムチンパンジーの佐藤です。
ノッチです。
ケンです。
リジティ DJ ヒロケです。雑学あり、旅行記あり、そして怖い話なんかも聞けます。私のモノマネもぜひ聞いてください。
はい、今週の本編は前回276回で配信をしました鍋の話前半のに引き続き、今週は後半、鍋の話の後半を配信したいと思います。はい、それでは、鍋の話後半をお聞きください。
普通の鍋、ま
あ、普通の鍋だとは、はいはいはい、
うん、なんか私あの県民賞っていうテレビで、
はい、
なんと石川県の郷土料理みたいな、うん、郷土料理ってわけでもないけど、うんうんうん、なんか鶏野菜鍋っていう、鶏野菜味噌っていう、
はいはいはいはい、
なんかまあ、うん、と水に溶くだけでいいですよっていう、うん、まあ、あの美味しい味がいろいろ、だしが入ってたり、うんうん、なんだかんだ甘さも、うん、しょっぱさもいろいろ入ってる、うん、その即席でできる味噌が
売ってて。
え、味噌がそういう甘じょっぱい味がする。猫好き。
そうですね、甘じょ
っぱい。甘じょっぱい味。すでに甘じょっぱい味が。
そう、ちょっと濃いめの味噌が売ってて、はい、それを、まあ、お湯、それは、なんていうの、どのぐらいだろう。カレーのレトルトパックぐらいの大きさで売ってるんですよ。はいはいはいはい、で、まあ、それを買ってきて、はい、その、家で水に溶いて、
うん、
その、なんか、あんまり、その、石川県って、肉、あ、野菜を、いっぱい、通らなかったのかな、うん、なんか、その時期、うん、たまたま。うんうん、で、なんか、その、社長さんかなんかが、うん、すごい子供たちにも、いっぱい野菜を取ってほしいっていう意味で、鶏、うん、野菜、うん、鍋っていうのを作って、うんうん、あの、市販、売り始めたらしいんですけど、うん、それ見て、すごい美味しそうだなと思ってて、うん、だけど、関東に住んでる時に、その、うん、販売してるのを見たことなかったんですよね。
はいはいはい。
で、こっち側来たら、うん、なぜかわかんないけど、めちゃくちゃ売ってるんですよ。
え？その味噌？
そうそう、石川県のものなのに、うん、そう、
北九州の方で、味噌が。北九州の方でそういうの売ってるんですか？うん、
はい、普通のスーパーでめちゃくちゃ売ってて、
はい、
あ、これテレビでやってたやつだと思って買って食べたら、うんうん、いや、めちゃくちゃ美味しくて、もう鍋って言ったらうちもうそれですね。
もうそうです。
そうそう。
結局味噌、じゃあ味噌は味噌味ですね。
そうそう、味噌味の鍋です。
なるほど。
うん。なんか、なんだろうな。
味噌味なんだけど、いろいろ味がつけ、もう、単なる味噌じゃなくて、味がつけてあるってこと。
そうですね。なんか、美味しい出汁が入ってるんですよね。
はいはいはい、はい。
で、もう、なんて言っても、その、何がいいって、はい、その、なんだろう。スープ作るの結構めんどくさいじゃないですか。
めんどくさいよね。
うん、で、やっぱり鍋って言ったら買って、もう今いろいろな種類売ってるから買ってこようってなるんだけど、うん、結構主婦っていろいろなものを買い物するから、うん、重たくなるじゃないですか、そのスープが。
そうだね。あれ意外に重いよね。
うん、あれ意外に重いよ。なんかこう、500ぐらいあるじゃないですか、500ミリリットルくらい。
とかね、家族3人だと全然足りなくて、実は。
うんうん、足りないですよね。
ちょっと大きめの750を買ったりとか、
うん、
あと、あの、2人用と1人用の2つ買ったりとか。
ああ、そうそうそう。絶対にしますよね。そうね、う
ん、下手したら1リッター弱ぐらいになっちゃうじゃないですか。そうする。
なります、なります。
結構重いよね。
もう絶対にね、うん、鍋するって言ったら野菜買ったりするから、野菜だって重たいし、うんうんうん、さらにそのスープ買ったら重たいから、うんうん、だけどその鶏野菜味噌は、もうその、濃縮されて売ってるから軽いんですよ。
ああ。
レトルトカレーぐらいの大きさだから。
本当にそんな感じなんだ。
そうそうそう。
普通の味噌って割とあの 500g とか、
はい。
ね、750g とかなんか、ちょっと立方体っていうか、
そうそうなんか、
あの、プラスチックのケースに入って売ってますよね。あんな感じじゃなくて、うん、カレーのルーみたいな、カレーのルーみたいな感じの。
感じの大きさで。
大きさで売ってるんです。
もう、パッケージは普通に、うん、透明のパッケージなんで、はいはいはい、まあ、味噌、
はい、
うん、カレールーぐらいの、カレーの、ん？レトルトカレーぐらいの大きさの味噌が普通に売ってるっていう感じで。
で、それで十分鍋の、あれ、分量になるんですか？水で。
いや、そうなるんですよ。
お湯で溶いて、
う
ん。
そうそうそう。お湯で溶いて、まあ、ちょっとはじめ薄めにお湯入れて、はいはい、野菜からすごい出汁、野菜から水分が出るから。
はいはいはい。
それでうまーく美味しい鍋ができるんですよ。
おー。鶏なんとか。
鶏野菜鍋。
鶏野菜鍋。
味噌か。
鶏野菜味噌なんだ。
うん。
ちょっと調べてみようかな。
そう、鶏が、うん、鶏がひらがなで、野菜はまあ肝心で、
はいはいはいはい、
鶏野菜味噌。で、調べたらすぐ出てくると思うんですけど。うん、
いやー。味噌。うん、
いや、もう、今世紀一番の掘り出し物ですね。
いや味噌、あ、だから鍋といったらもう本当にあれなんです。完全にそれになっちゃうけど。
まあそうですね。まあそれかもう本当にシンプルに水炊きするぐらいで、まあ水炊きというかまあしゃぶしゃぶかな、はいはい、うん。するぐらいで。
いきなりなんか、あの、アマゾンに出てきました。
あ、出てきましたか
松屋鶏野菜味噌。
そうそうそうそう、それそれ。
へえ、初めてこれ見ましたけどね。面白いですね。
これはもう絶対ネットでもうお買い物するべきですよ、これ。
あ、そうですか。取り寄せしてでも買うべきと。
そうそうそうそう。うん、で、なんか前もちらっと話したと思うんですけど、うんうんうん、あの、うちはもうなんか野菜をとか肉をが多すぎて締めに行かないんですよ。
ああ、そうです。あんまりそうですね、締め、ね。
うん。
しないっておっしゃってましたよね、前にね。
そう、はい、できないんですけど、はい、いやまあこればっかりは次の日に取っといて、おじやにしたりとか、
はいはい、
まあ、したくなるぐらい、うんうん、めちゃくちゃスープが美味しくなるんですよ。いや本当に私はこの松屋の回し物かっていうぐらいもうこれのファンになって本当九州来て、うん、去年の冬かな、
はい、
うん、
はいはい、
はもうずっとこの鍋か、ね、あともう一つなんかテレビで、うん、と赤から、
うん、
な鍋の素がやってて、
うん、
普通に赤からっていう お店だったのかな、うん、お店から、
うん、
あのまあ、市販でもそういうにスープの素として赤からってやつが売ってて、うん、赤からの鍋を食べたら、まあ、それも美味しくて、
はい
はい、8割鶏野菜の2割赤からって感じで、
はい、
まあ、鍋は食べてますね、
はい、
うん、
あこれあの Amazon の松屋の鶏野菜味噌の、うん、商品の情報を見るとやっぱりそもそもはあれですね、松屋の鶏野菜味噌というのは石川県はじめ北陸で親しまれていた調、
うん、あ北陸なんだ、うんうんうん、
まあだから石川県の
親しまれ、うん、その辺ですよね、うん、
それが今は関西から西の方に中心に販売を広げてるから、だからそちらの方で
西か、うん、だ
からあんまりだからこっちでは見かけなかったんです。
そうそうそう、
関東では
そう一回も見たことなかったですね、うん、本当。いやでもねこれはもうぜひね
そうですか、
ぜひ食べてほしい。
そうなんだ。なんかね、うん、確かにこれでもブランドは丸米味噌の丸米ですね、作ってるメーカーは、
うん、あーそうなんだ。
あの、うん、そのアマゾンで売ってる松屋のそう鶏野菜味噌、ね、うん、ただ、うんうんうん、原材料味噌確かに美味しそうですね。これ味噌と魚介エキスとかチキンオイルとか、
うん、
ね、結構さ旨味の旨味調味料じゃないけどそういうのが
入ってるんですよ。
入ってるから結構あれなんだ、もう単純な味噌じゃなくて、ま、本当にだし入り味噌っていうか、
そうそうそう、
うん、そうなんですね、うん、
ちゃんとしたお店で食べるめちゃくちゃ美味しい、
うん、
味噌鍋を食べたことないけど、うん、それです、うん、うん、なんか
食べたことないけどそれなんだ。
食べたことないけど絶対にそれですもう本当にいろいろな味がもううまくマッチしていい感じになってるんですよね、うんうん、
これだと肉が少し少なめで野菜多めでも美味しいかもね。
美味しいです ね
野菜中心でも美味しいかもね。
うん、なんか基本的にまあちょっとなんかその寄せ鍋的な感じの醤油ベースだったりか、うんうん、まあ、水炊きみたいな鍋しか私食べたことなくて、
うん、
その味噌鍋みたいなちょっとどちらかというと苦手だったんですよね、
うんうんうん
うん、なんですけどこれ食べたらめちゃくちゃ味噌鍋が好きになる
そうなんだ
もうどんだけ宣伝してるんだろう、はい
はい、確かにこれで締めにね、締めにうどんそば、うん、ラーメンと煮込んだりご飯入れておじ雑炊もおすすめって書いてあるから美味しいんでしょうねきっとね。
もう何入れても美味しいですこれ。
何入れても美味しいってことなんで
しょう
ね。
何入れても美味しい。もう帰れもう、うん、次の日ちょっと薄めで味噌汁にしても美味しいです。
はいはいはい、はい、
う
ん、なるほどなるほど。
いやそうなの。
じゃあもう本当に鍋といえばもうこれ最近はこればっかりと。
最近はもうストックちゃんと3つぐらいしてあ
るなるほど。
うん。
じゃあちょっと今度もし見つけたら。
そうそう買ってみてください。なんかもしかしたらなんかちょっと成城石井さんみたいなちょっと高いスーパーとかだったら売ってるかもしれないですね。
ああそうかもしれないですね。
うちの方にも、うん、ぜひですよ。
カルビとか美味しいと
かね。そう、あ、そうですね、う
ん、ちょっと珍しいのを売ってるようなとこ探してみるとあるかもしれない、う
ん、あるかもしれない。
なるほど。
そうです、ね、
確かにこれってあの普通味噌味の鍋ってあんまり食べないよね。
食べないですね。うん、なんかやっぱりちょっと味が単調だったり、なんか、うん、薄すぎたりもしくは濃すぎたり、なんていうのか、うまいのがうまい自分の好みなやつが出てこなかったんですけど、
う
ん、
それなんか味噌味だとどうしても味噌汁っぽくなっちゃうよね。
うん、そうそうそうにそうなりがちなんですけど、これはもうちゃんと本当に鍋ですね。
鍋なんだ。
うん、で米が進む鍋です。
ああ、
がっつり系ですね、本当。
がっつり系なんですね。
うん、本当に私が高校生の時に会いたかった。ご飯、丼でご飯は食べただろうなって感じですね。
逆に高校生の頃はどういう鍋だったの？
高校生の時は私、全寮制だったので、うん、鍋がなかったですね。
あんまり出てこなかったんだ。
うん、寮は一食ずつ、一人ずつじゃないですか。
はいはいはい。
で、実家に帰ったとしても、うん、なんか若い時はその甘いものがすごく苦手で、うん、すき焼きとか苦手だったんですよね。
うんうんうんうん、
だったので、まあ、鶏の水炊きみたいなものが多かった気がしますね。
う
ん、
あ、そうですか。
うん、あ、いやでも、うん、いや、うんと、たら鍋が多かったかな。うち魚好きだったんで、
うんうん
うん、たらとかあんこう鍋が多かったです。
うんうんうん、なるほど。うん、
やっぱ北海道はね、魚介が美
味しい。魚介がそうですね。そうですね、うん。
やっぱりなんか。
なるほど。
うん。そうですね。
うん、
あ、でもなんか鍋食べたくなってきたな。
うん、寒いしね。
寒いし、うん。
急に寒くなっちゃいましたからね。
うん、ねえ、やっぱり東京の方も寒いですか？
ああ、寒いです、寒い。もう20度切ったり、朝晩20度切ったりしますからね。
ああ、結構冷えますよね。
そうすると冷え込んできて。
うんうんうん、
あれですよね。やっぱり夜は鍋がいいなとか、だんだんそういう季節にな
ってきますよね。北海道めちゃくちゃ寒かったですもん、
ね。ああ、そうですか。そりゃそうだよね。
薄手の、なんか長袖とかジャケットで足りるよ、みたいな言われて。
はいはいは
い。いやいやいやいや、全然、もうなんか普通にコートいるでしょってぐらい寒かったです。
うんうんうん。
うん、
なるほど、うん。
こんな感じでしたね。
はい、そういう感じですね。
はい。
じゃあちょっと、おすすめの味噌野菜な鍋の元を探してみますよ、
うん、探してみてください。
はい、はいはい、ということで、
はい、
今週の本編は鍋の話でした。
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それでは久しぶりにまた成果発表コーナーに行ってみたいと思います。
はい
はい、まずは猫好きさんいかがだったでしょうか。2週間3週間ぶりかな2週間ぶりかな 3週間ぶりぐらいですかね。
はい、はい、1キロぐらい太りました。
お、太りました。
はい、だから今年始まって、うんうん、マイナス2キロぐらい。
お
う、うん、初めなんかいい時4キロとか5キロぐらい減ってたんだけどな。
そうです
ね、まあ、今週、うん、先週とか今週とか、まあ、地道にちょっと太ってきてて、はい、はい。
やはり外出が減ってってことですか？
いや、なんか、いや、最近ちょっと、あんまり糖質を取らないようにしてたんですけど、うんと、取ってるんですよ、最近。ここ2週間、はいはい、3週間ぐらい、はい。やっぱ米食べると太りますね。
いやいやいや。うん、
米を解禁したら一気に太りました。
それ反動で例えば1回に3杯食べたりとかそんなことしてません？
あ、してないです、してないです。
さすがにしてない。
さすがにしてないです。ただもうなんかちょっと米食べただけですぐもうプンプンプンプンって太ってきますね、うん、なんでだろうな。
いやいやいや、
反動だろうな。
まあ反動なんじゃないですか。
うん、まあ、あと運動とか、最近なんかあまり忙しくしてなかったんで、
うん、
体も動かせてないから、うん、まあ痩せれてないのかなって感じで、
はいはいはい、
そうですね、はい、うん。でも今年いっぱいまであと2ヶ月あるからね、まだ。
そうだね、
うん、せめて、まあ、あとマイナス2キロにして、はいはいはい、去年の体重と同じぐらいには戻したいです。
はい、そうだね。マイナス2キロだと、まあ、今から頑張れば1キロずつ。
そう、できるはず。
1ヶ月で1キロずついけば、
うん。
一応なんとかなると。
なんとかなる。だから、諦めずに頑張ります。
はい。
はい。
で、まあ、私の方なんですけど、
はい。
はい。0.5 キロ減ったぐらいですかね。
もう、
前回
減りましたか。
うん。うん、結局だからその 0.5 キロ幅でプラマイしてると。
うんうんうん。
なんかそんな感じですかね。
うん、うん。
もう 0.5 キロで行ったり来たり。
やっぱそうなんですかね。うん。うん、
なんか そんな感じですね。なので、ま、全く、ウォーキングも、
うん。
普段のウォーキングっていうか、あえてその30分歩くって昔みたいなことをやってなくて、
うん。
行き帰り、会社の行き帰りと、まあ、会社の中をうろうろするの、ぐらいかな。
うんうんうん
うん、で、まあ、平均6000歩から8000歩の間ぐらい。
ああ、でもだいぶ動いてますね、うん。うん。
でもそれぐらいですよ、結局。あんまり、その駅から離れてないので、会社も家も。
うん、うん。
結局はもうそんな感じで、
うん。
あんまり歩けてないかな。
うん。
毎日結局1万歩は歩けてなくて、
うんうんうん、
6000歩から多いところ、多い時に8000歩ぐらい頑張って歩いたっていう感じですかね。
なんか、最近なんかその1万歩って言われてたけど、うん、なんか8000歩ぐらいでいいみたいですけどね。
うん、そうなんですか？
うん、なんか言ってました。
ほうほうほう。
まあでもなんかね、いろんなそのなんか、これがいいですよ、あれがいいですよっていう、うん、まあ、いろんな人がいるから、ね、なんとも言えないけど。
まあそうだね。まあだね
うん、どれを鵜呑みにしていいのかわかんないけど。ね、
確かに。うん、まあ、難しいですよね、そこはね。なかなか。ね、
まあでも年末まで頑張りましょう。
ね、最後のラストスパートということで。
はい。
ね、体重がラストスパートしないように頑張りましょうか。
ね、はい、頑張りましょう、は
い。ということで、今週の成果発表コーナーでした。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。10月28日、ケンチさんから、以前に報告したかもしれませんが、今夜は300年の規定破り、で、山形のお酒、さっぱり辛口、日本酒度プラス11と記載あり、無濾過で美味しいという風にいただきました。写真はツイッターの方でいただきましたが、おー、300年の掟破り。100年の孤独っていうのはね、日本酒じゃなくて、あれ、焼酎でしたっけっていうのは見たことあるんですけどね。300年の掟破り。何の掟を破ったんでしょうね。すごいですね。何か書いてありますけど、ちょっとあれですけれど。すごいなぁ。なんか怪しい。新聞で包んであって、それにラベルが貼ってあるみたいな、なんかすごく怪しい感じのお酒ですけど、素晴らしいですね。日本酒度11度ってめちゃくちゃ辛口じゃないですか。無濾過、生原酒ということなんでしょうね。はい、ありがとうございます。羨ましいです。はい。そして、10月31日、大バカさんから今晩の一杯、久しぶりのアップですみません、汗。ポッドキャストはきちんと拝聴しております。といただきました。はい。大バカさん、本当にお久しぶりでございます。インスタグラムの方に写真アップいただきましたが、これは、夏のスコール、ブルーソーダサワーということ、あ、愛のスコールですね。それ夏じゃなくて愛のスコールですね。札幌とデイリーのコラボ商品ということですかね。スコール。はい。はい。初めて見ました。相変わらずサワーお好きですよね。はい。ありがとうございます。本当にね、いつも聞いていただいてありがとうございます。はい。まあ、これ、大バカさんに限らず、ね、ケンチさんもいつも、聞いていただいて、なおかつ、ツイートをしていただいて本当に感謝しております。個別に一個一個ね、返事はお返しできなくて申し訳ないんですけれども、ちゃんと見て、まあこういう形で、全部コメントさせていただけるのをまあちょっと代わりにということでご容赦いただければなと、一個一個のコメントを返せずに申し訳ないんですけど、まあ番組で紹介させていただくと。いうスタンスで、今後ともよろしくお願いします。はい。11月1日、マルムさんから、秩父観光した際のお土産、味はウィートなんだけど、セゾン。 小麦由来の華やかさ、ウィートと、あ、華やか、ウィートって華やかということなんですね。カッコウィートと、後味にビールならではの苦味、カッコセゾンがうまい具合に溶け合っています。美味しいから毎日飲もうとすると、経済的な苦しさを伴います。はい。ということで、バレラジビール部のハッシュタグとともに、猫の尻尾のハッシュタグでいただきましたが、これは、秩父ビールの、ウィートセゾン、雪熊という白熊の絵が描いてある。これ、前、確かにね、これ美味しいんでしょうけど、高そうですね。やっぱ地酒だから高いんでしょうね。毎日飲むのは辛いと。うん。これ、ちょっとね、一度飲んでみたいなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。まずはいつものようにツイッターのハッシュタグ、アトマックキャッツセルポッドキャストにいただいたメッセージからご紹介していきたいと思います。10月29日、イクラムさんから276回を聞いていただいて、結婚前、実家にいた頃はすき焼きは豚でした。子供心に豚すき焼きを許せませんでした。なんだろう、味がボケてるイメージですといただきました。はい、ありがとうございます。いやいやいや、うちはね、すき焼き、まあちょっと配信の中でご紹介しましたけど、すき焼き、うちはすき焼きといえばやっぱり豚肉でしたね。牛肉のすき焼きって、ほとんど地元ではいた頃は食べたことなかったですね。まあこっち来てもね、嫁ちゃんが作ってくれるすき焼きもやっぱり豚肉がメインですけどね。はい。本当に牛肉は何回かに1回ぐらいしか出てきたことないんですけれども。はい。まあね、カットはやっぱりどっちかというと牛肉文化なんですかね。豚肉がっていうとなんかあんまり出てこない感じがしますね。はい。ありがとうございます。ピンチャさん、昨日、手賀沼マラソンハーフ走ってきました。4年前、猫の尻尾の猫さんが北海道の話を聞きながら走ってたのを思い出しました。はい。昨日、10月28日に走ってこられたってことですかね。ハーフマラソン。すごいですね、ピンチャさん。いやいやいや、もう私ね、多分走れない。20キロなんか無理です、ハーフで。すごいなぁ。はい。ありがとうございます。そして10月30日、ゆいまるさんから、配信お疲れ様です。ガンダルフさん、猫好きさん、それぞれの一人会も、味変で楽しんでいます。もちろん、お二人会も、といただきました。はい、ありがとうございます。なんかね、こういう風に言っていただけると、本当に励みになりますね、一人喋りがね。まあ、味が変わった味で、ということでね、それぞれの、まあ、喋り方と、味が違うというところで楽しんでいただいているということで、本当に嬉しいです。はい、ありがとうございます。はい、そして、ケンチさんから、276回鍋の話、前半拝聴。これからの季節はいいですね。今食べたいと思うのはもつ鍋かな、安価でうまい、肌にもよろしい。はい、ありがとうございます。そうですね、居酒屋メニューで言うとね、お手軽のおつまみだともつ鍋とかね、もつの煮込みっていうのが私もよく頼みますけど、これ肌にいいんですか、はい、コラーゲンとかそういうあれの関係なんでしょうかね、よくわかんないですけれども、あんまりその辺気にせずにね食べたりします。もつ鍋か、久しぶりに食べたくなっちゃいましたね。はい、ありがとうございます。はい。そして、ワンダさんから、私は柔らかくて低め派ということで、あ、枕、私は柔らかくて低め派ということで、ワンダさん、これはバレラジのワンダさんですね。はい。柔らかめ、まあ、低めは同じですけど、柔らかめの枕がお好きということなんですね。はい。ありがとうございます。いやいやいやいや、そうですか。私はやっぱりちょっと固めの方が好きですね。低めは低めの方がいいんですけど、固めの枕が好きという風です。はい、ありがとうございます。はい、そして10月31日、フリーダムチンパンジーの佐藤さんからいただいてます。276回、鍋の話、拝聴。僕のうちは割り下なしの牛肉派でした。豚肉のすき焼きというのがあることを初めて知りました。子供の頃は春菊がただ苦い草と思っていましたが、30過ぎた頃から美味しく感じるようになりました。年を取るのは味の引き出しが増えるということですね。いただきました。はい、ありがとうございます。はい、いや、豚肉のすき焼きありますよ。っていうか、まあ肉だから何でもいいんでしょうけどね。ただ原則やっぱりすき焼きって牛肉のすき焼きの方が多いんでしょうね。 はい。まあ、うちは貧乏だったんで、牛肉の代わりに豚肉だったと。それだけの話だと思うんですけどね。はい。まあ、ノーマル、フリーダムチンパンジーの佐藤さんの方が、ドノーマルというか、まあ、ノーマルなすき焼きだったということだと思います。はい、ありがとうございます。はい、そして、ケンチさんから、週末の親父ダイエッター、10月の実績、1247歩パー日、休館日8日、一息歩き16日でした。腹回りやや成長傾向ですといただきました。はい、ありがとうございます。いやいやいや、でも8000歩以上歩かれてるってすごいですね、10月。はい、休館日8日。ということは、2日に1回、3日に1回ぐらいのペースで休館日ということですかね。素晴らしいですね。はい、3、4日に1回休館日ということですかね。はい、素晴らしいです。羨ましいですというか。休館日最近あんまり取れてないなぁ。はい。はい。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい。エンディングです。
はい。
ということで、今週はまあまあ、またスカイプで取れてよかったです。うん、はい。
よかったです。
ね。
はい。順調です、最近。
最近、割と順調ですね。なんだかんだと、スケジュールを無理やり合わせていただいてるのはあるんですけど。うんうん、はい。まあ、やっぱり、あれだね。一人で喋るよりはいいよね。
いや、絶対二人の方が。
二、ね、人で喋る方が。
うん。
いいっすよね。
フォローし合えます。
そうそうそうそう。話広がるし。
そうですね。
ね、はい。ということで、じゃあ、いつもの、また行きましょうか。
はい。
はい。
では、行きますよ。
はい。
せーの、
次回も聞いてくださいね。なんか最近ぴったり言ってますよね。先週もぴったりだったし。
ね、もう
なかなかもう完璧にタイミング、スカイプの遅延の回避するタイミングも覚えて、
やっぱりもう200何十回してるとや合ってくるもんですね。
さすがに合わないとバカって言われそうだけどね、そんなにやっててはい、まあ、ということで、
はい、
今週も最後までお付き合いありがとうございました。また来週のポッドキャストでお会いしましょう。はい、お疲れ様でした。失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。オフィシャルツイッターアカウントはキャッツテールポッドキャスト、オフィシャルメールアドレスはキャッツテールポッドキャスト @gmail.com、 オフィシャルウェブサイトは http://キャッツテールポッドキャスト.caesar.net、 キャッツテールポッドキャストのスペルは CATSTAILPODCAST です。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。